2。
エンドウケの村田さんと東京ミルク放送局皆さんこんばんち
は、はい、
第240回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
ガサガサガサ
ガサガサガサガサガサ生のおかきが崩れ落ちる。
ガサガサガサガサ言ってますけどね、はい、どうですかちゃんまつさん。
何もないよ。
240回ですよ。
特に何もないよ。日々これ口実だよ。
日々これ口実ですか、はい、そうですか、
はい、
もう僕もそんな感じですけど、はい、今日はねあのゲストが来ているので、
はい、
早々に
お呼び
したいと思います、はい、ゲストはこの方です。どうぞ。
はい、この前も来ましたなべつねです。
どうもよ
ろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。先日ありがとうございました。
全然全然全然
ピンチを救っていただきまして、
エキサイトステージとパワーリーグの話をね15分20分ぐらいしたけれどもね、何のリアクションもパワーリーグやってたみたいな声とか来るのかな。
懐かしいとか来るか
な。すごいな。いや、なべつくんすごく良かったんだけど、なべつくんすごいなと思ってたんですけど、はい、やっぱ一番不甲斐なかったのは、はい、なべざさんゲストなのに、はい、新庄さんが引っ張られてるって
。それは僕もちょっとやってて、あれ新庄くん、
基本僕の方があのツッコミを入れる役になってるんで、
ツッコミっていうか200何回やってきた経験値がゼロになってるよね。
そうっすね。
途中で回してるなとは思って、
なべつねくんの何かに新庄くんがゲストで来たみたいになって。逆なのに。
あ、なるほどね。いや、全然僕はいいかなと思ったんですよ。
ま
僕はいいかな。
まあ、最後でもゼータガンダムの話で、
ゼータの話で、
うん、締めれたからよかったと。
締めれたから、もう締めようとしたら強引にゼータガンダムの話始まる。
話さなきゃって思ってて、
あ
エキサイトステージとパワーリーグが先に入ってきちゃったから、突然のエキサイトステージとパワーリーグがオーバーラップしてきちゃって、
急にボールが来たの。
急に、そうそう、キュービケだ
った。キュービケ、
柳さんびっくりしちゃってた。であれ、なんか忘れてんなって言って、ああ、ゼータガンダムだって。
ゼータガンダム、はい、
そう、交代のカード1枚切ってなかったから、
ね、最後の1枚、ね、
ゼータ
って話で、40分ぐらい喋ってそろそろいいかなと思ってたら、
ゼータロスタイムで入れたねってね、2点ぐらい入れたね、ロスタイムでね、ゼータだけで
ワンタッチできればいいから分か
る
けど、2点
満
を持して、満を持してエース投入、
出すの忘れてたんですよ。ずっとアップしてたから、もう勝ってたんですよ。
ゼータすごいね、やっぱりね、
破壊力が、いくらでも話せますからね。
話せますね。
なるほど。またじゃあ
31話の話だけどね、31話かな。
31話って何だ。
この前見て、ハーフムーンラブ。
ハーフムーンラブね。
ハーフムーンラブで、ハーフムーンラブの回だけで
俺、確かに聞いて
る。キャラとカミーユでなんかソフトクリーム買ってあげたりする回ですよ。
回ですよ。
ちょっとしたデートみたいな。
フォン・ブラウンに潜入したさらに、シンタとクムが脱走して、探しに来たカミーユがバッティングして、で、次元爆弾を取ろうとして、手を滑らして落っことして、カミユがあーって言ってお前も道連れだって言って、いきなりサラを抱きしめてレイプしようとする回。
ひどい。
そんなアニメはない。
そんなでもほぼほぼそれです。
ほぼほぼそれ。
そんなアニメを夕方とかにやってるわけがない。
ハーフムーンラブの意味が分かんないですもんね。
そんな話もできますよ。もうゼータガンダムも持ってきてますけど、
サラザビアロフ、
はい、
あのサラだけがパプティマス様って呼ぶよね。
あ
そう、パプティマス様。そうだね、
パプティマス様って。
サラはね、結構タイプでしたね。
はい、ああ。
私服がエ
ロい。サラかルールかで結構殴り合いの喧嘩になった記憶が。
でも、ルールカがいると、やっぱエルビアンノじゃない
ルールカ、ルーカエルカの。
あ、エルね。
ルーカエルカがいて、でも、性が変な方向に目覚めちゃってるのがプルになってる。
ああ、そうだ。
性の目覚めがおかしな方向に行った時はプルじゃん。
プルね。
全裸で走り回ってる
やつ、
はい。
で、ちょっと、なんか、年上が好き元がキャラに行っちゃうみたいな。
キャラする。
ハマーとかのね、こっち側に行っちゃうみたいな。
はいはいはい。
どうだ、でも、ゼータガンダム海外で一番人気のあるヒロインは誰なの、やっぱ。
誰なんですか、
やっぱルールカ。
ルールカはやっぱ人気高いんじゃないですか。
そう、
やっぱ
り高いかもしれないけど。
宇宙の中にいる一般人を射撃で殺せる。脅威の。
脅威の射撃能力。
脅威の射撃能力。
抑揚器でアウトドアに突っ込んできたもんね、最初ね。うん、
最初ね。
最終的にゼータガンダム乗ってますからね。
そうなんだ
けど。あんだけ神のもの
を。ルーのものになって
る。ルーのものになってるっていう。うん、
そうそうそう、
ルールカ。ルールカはやっぱ人気高いですね。
ルールカ人気高い。一応軍人だもんね、あれね。
そうですね。
そうそうそう。志願兵なんで。
うん。
ダブルゼータの話になってますけど。
プルもやっぱ人気高いじゃないですか。
プルもね。
プルね。
やっぱ、あの死んじゃうのがね。
まあね。
あれかわいそうなんで。
まあ、ゼータに出てくる女性は、ほぼちょっと頭おかしい。
あ あのエバリーさんとかでしょ。
いやもうだからゼータはもうほらファンも頭おかしいでしょ。ファンもちょっと頭おかしいと、うん、スカートが短すぎる。かがんだら絶対にパンツが見える。
ズボン履き忘れてるだろみたいな。
パンツ履いてなかったっ
け。履いてないです。
履いてないんだ。生
足。ストライクウィッチーズみたいな。
おかしいね。だってワカメちゃん状態になったもんね。
そうそうそう、すぐ神言って。
神言って言ってすぐ来るから。
すぐ来るから。
これ本題に入る前にすでに脱線して全然ゼータの話になってるけどいいんです。
本題が本題。
本題が早い。今日、今回のテーマなんですけど、今日ダメセ君に来てもらったのはこの話をしてもらうために来ました。今回のテーマ、俺たちの千葉ロッテマリーンズ。
よ
っ、はい、千葉ロッテマリーンズです。
なんか、なんだっけ、この番組なんだっけ、何を喋ってくるんだっけ、最初説明してたやつ。
どういうこと？
え、この番組はみたいな。
この番組は、しがらぶさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつ
まって。今野球って、俺聞いた時に野球ねえじゃんって思って。
前回緊急配信した時は野球って言ってましたよ、ちゃんと。
言ってました
言ってました、言ってました。
言ってました
言ってる言ってる。
大丈夫。じゃあもう野球の話。
ロッテ
ロッテです。ロッテです。千葉ロッテマリーンズ。
あんまりだから、パリーグ方面に触れてこなかった、
ね。なんかちょっと、聞くところによると、まあ、ちゃんと阪神。
阪神。
この、新庄君は、はい、にわかの中日。
僕、去年から中日。
にわかです。
にわかです。
好きな選手は、音。音
じゃねえ。
音じゃ
ねえ。外。あ、外。
外、
外、外、横浜だ。
横浜だ。
もや。
もや。
もや。もや。もや。
アルモンテとか好きです。
あ、モンテね。
あとナオミチョ、どの上ナオミチお兄さん、はい、
なんでどもったの今。
え、どの道って言うそんな
やつ。あ、
どの道って言う
そんなやつ。
は
い。ということで、
ちょっと ね、僕がもう、千葉ロッテマリーンズが好きなので、はい。
千葉ロッテマリーンズって何なのか教えてくれよ。
千葉ロッテマリーンズに対する思い出があんまりないよね。
多分それは、まあ、ここのこと言うのもあれなんですけれども、うん、まあ、阪神タイガースさん、中日ドラゴンズさん、2005年、はいはい、2010年と、
う
ん、
そうだ。
日本シリーズで、
はい、
千葉ロッテマリーンズに、はい、屈していると。特に阪神ファンの方はね、記憶にないんです
よ。記憶に、
伝説のインタレットでよく。
33対4。
那覇間。
そんなことあった
?2003 年と、いや、2005年
か。2005年。
ソフトバンクに負けてんじゃない
？それは多分2003年とかの時です。広沢克己がホームラン
最初の。
あんまり記憶にないな。
ロッテになってくるんですよ。やっぱり。
ロッテになんか負けてないと思うけど、
みたいな。じゃあもうそこはもうなかったんですよ。なかったんです。もう、はい、ノームコールドです。
コッパ短い。
ノームコールドです。初戦でノームコールド。
なかったことになる。
はい。っていうことで。
はい、ロッテをじゃあ今日勉強させてもらっていいですか。
勉強させていただいて、
ただ僕がロッテが好きだってロッテの魅力を語っていこうかなと、
はい、どこからロッテが、いつからロッテ、 そしてなぜロッテ、
これもう話すとちょうどまさに、う
ん、はい、
もともと
ちょうどまさに、はい、
巨人、やっぱ巨人軍、
まあまあ東京生まれ東京育ち
で野球見る巨人戦で、
はいはいはい、
で4番の原辰徳がかっこいいから入って、
はいはい、それはいいじゃん、
巨人を応援したんですよ、
はいはい、
小学生の頃
も、はい、まあ、僕もそうでした、
そうだったんですけど、当時は まだまだ、うん、今の言葉で言うと陽キャ、
陽キャ
要はもうクラスでもね中心的な小学生の頃はそうだったんですよ。
自分で自分のことを当時は陽キャって、陽キャ
当時は、ね、陽キャって、
陽キャって言う時点でもうやばいよ。
絶対にあの時がピークだった
んです、あの人生のね、
人生のウェイのピーク、
はいはいはい、ウェイのピーク、
ウェイのピークね。
ただどこかで、うん、まず何個か理由があって、
はいはい、
巨人があまりに強すぎて面白くないってい
うの
と、ね、僕の買ったグッズの選手がことごとくいなくなる
って誰、
尾形、
尾形、はい、
宮本、
はいはいはい、
大久保、
はいはいはい、
岡崎、
はいはい、
篠塚、篠塚、
は
い、もうここら辺がねどんどんね、うん、いなくなって消えていくと、
うん、まあね、はい、
でなんか松井だとかなってきて、
う
ん、
まあそうです
ね、でやってた時に
松井高橋、はい、
ちょうどそれが1998年ぐらい、
はい、
だから、まあ、98年もうちょっと後から来るんですけど、うん、そこら辺からちょっと弱いチームを応援するのはどうだろう、
98年ぐらいですね、
そう
です、はいはいはいはいはい、
そしたら
メイクドラマとか言って
るし、うん、そうそう、はい、その頃に、
はい、
まあ千葉ロッテマリーンズが、
はい、
ずっと連敗をしてたこの98年、うん、日本記録の18連敗
が日本記録、いまだにそれは
破られて、
今日現在、
今日現在は破られ
て破られるかもしれない。
この配信をするときにはだって、はい、もうこの日本記録の連敗がすげえみたいな話をしようと思ったら、
はいはいはい、
まさか今16連敗してるチームが出てくるとは
今日時点16連敗です、
まあ、はい、まあ、そこはちょっと一回言うと、今日現在日本記録を持ってる、
持ってる、
持ってる、
千葉ロッテマリーンズが持ってる、
18連敗ってシャレになってないもん、
ね、18連敗の途中ぐらいに、
は
い、ちょっと、はい、あれなんかこのチームやばくね、
はいはいはいはい、
違う、その時に、
はい、
その黒木智弘、ジョニー、
うん、
ジョニーがエースをやったんです
けど、はいはい、
チーム の、
はい、
その連敗を止めるために、
うん、
配置転換っていって柔軟連敗中の途中に、
うん、
ストッパーになったんですよ、
うん、あ、先発から、
なるほどなるほど、
そしたら、はい、1回目東京ドームでストッパーとして投げたら、うん、打たれて負けたんですよ、逆転負けたんです
よ、うん、エースなのに、
であれ黒木が打たれて負けてるって言われて、
はい、
その次の日も、うん、かつて黒木出てきたんですよ、
うん、はいはいはい、
打たれて負けたんですよ、
2日 日連続。
そう。それはもう向いてないと
しか。向いてないよ、でも。
で、連敗が伸びてって、あれ、ちょっとこのチームほっとけないかもって思ったら、18連敗のと、その日本記録が17連敗だったんです、
うん。はいはいはい。
その時に黒木が先発をして、
おぉ、そこの最後、
ね、最後、9回まで3対1で勝っていて、うん、
勝ってたんだ、
おぉ。で、黒木9回のマウンドにも行き、
いいじゃない。
で、先頭のイチローを三振に取り、
おぉ、
あと1人ってなった時に、
はい、
ランナー1塁にいた、行ける、ランナーはいたんですけど、うん、プリアムという外人ですね。
プリアム、
ホームランを打たれまして、同点ホームランを打たれまして、マウンドにうずくまるって、もう有名な写真ですよ。プリアムなんですよ。だから、
はい、
まあ、その後々黒木が引退をするって、怪我しちゃって引退するってなった時に、マリンで、黒木とゆかりのある選手が来るって対決をすると、
うん、
絶対プリアム来んだろうって思ったんですけど、
はいはい、プリアム絶対ね、覚えてるもんね。
絶対プリアムだって思ったんですけど、まあ、その時、その、結局球団のチーム同士の対決、オープン戦とかのあれだったんですけど、なんかそういうイベントだったんで、まあ、サブローとか福浦とかってことだったって思って、プリアム来なかったって話なんですけど。で、まあ、それで、だから連敗をした時に、ああ、このチームが応援して、いつか優勝したら、うん、多分すごく気分がいいだろうな、うん、
は
そうだね。って思って、すごい弱いから。
はいはいはい。
って思って、もうその時にでも陽キャじゃなくなってるから。陰キャだから。
陰キャ。
もう、
迫害を受け出して
る。迫害を受け出してるっていうか、もう、うがった見方しかできないから。何巨人ってみたいな。
はい。
まあ、ついみたいな。
うん。わかるわかる。
うん。
はいはい。
こっちはロッテだけど、みたいな。
で、そっからじゃあロッテを応援。
そうです。98年だからの7月7日七夕から、
うん、すごいね。日付まで。
俺の15歳の誕生日。
新宿の15歳の誕生日から、僕はロッテまで。
なるほど。
なるほど。
で、そっからもうちょっとロッテのことすげえ勉強して、
あ、
応援していこうって思って。
言っても20年近くロッテファンを。
その20年。
ってことですね。
20年、今年21年目。
20年超えのロッテファン。素晴らしい。
はい。
で、ロッテのすごいところってどこなんですか？
ロッテのすごいところは、うん、これ多分もうあれなんですけど、
はい、
あの訳が分かんないんですよ。
訳が
分
かんない。
だから多分野球が好きな人は、うん、多分ロッテのファンには何でもいいです。なんていうかね、緻密さがないんですよ。
あ、
なんで訳が分からない。なんていうかね、
采配がとかってこと？
いや、采配とかじゃないんですよ。もうなんかドラクエでいうとこの、うん、パルプンテを常に使ってる。
何が起こるか分かんない。
だから18連敗をしたりとか、
うん、はい、
したかと思ったら、はい、まあ、開幕から11連敗っていうのは2002年からだね。これもプロ野球記録なんです
ね。開幕
から11連敗
してる。もうそのシーズン投げちゃうよ、
ね、うん、で11連敗してる間に、1回完全試合されそうになるっていう。
8
回まで日本ハムのミラバルに、
ミラバル
24人抑えられてて、9回に、先頭かなんか出てきた、元中日の吉鶴が、
吉鶴
晩年外野手に転向したんですけど、それがヒットを打って防ぐっていう、そういうのもあったりとかするんですけど、そういうのがあったりとか、なんかわけがわかんないです。それこそ18連敗してたと思いきや、うん、まあ、過去を辿っていけば、うん、一番最初の日本シリーズの優勝って、ロッテの前身の球団の前に勝利にな
った。じゃあそもそも一番最初に日本一になったのはロッテ、
ロッテって、ロッテの前身の球団のオリオンズとか、その弱い記録も持ってるし、
うん、
例えばなんだ、あのロッテ1イニングに15得点っていうプレー記録持ってるんですよ。
1イニングの得点記録。
得点記録15得点持ってて。
すごいね。
で、広島戦でやったんですよ、交流戦で。
おぉ。
15得点で、史上初の打者2巡っていう。
すげえなー。
だから、19人バッターが、19人目が大松で始まって大松で終わった。だから大松だけ1イニングに3打席立った。
バッティング練習やん。
で、大松が1イニングで2つアウト。
大松じゃねえ。
大松すげえ足引っ張ってる。
15得点取った中の2つのアウトは大松の打者。
それは面白い。
大松いなかったら3巡目いったかもしれない。
とか、あとはその、連続安打記録。
はいはい。
はいはい。
バッターが連続で打席で、
はい、
それが9者連続安打っていうのが
ある、はあはあ、
ヤクルト戦で、
はい、
だから1番がずっと9人でヒットで続き続けるっていうの。
フォアボールとか、
な
ところ 挟まないで。
挟まなかったかな、確か神宮でやってて、神宮出てその10分後かなんかにオリックスもやるっていう。交流戦で。
あ、それはすごい、パルプンテや。
意味がわかんない。
意味がわかんない。
となんか、クソみたいな負け方とかもするんですよ。あんま強くないので、正直。
はい、
でも、わけわかんない勝ち方をしたりとか、突然5点差ひっくり返しちゃったりとか、
はい、
っていうのがあるから、からそういうので、麻薬みたいなもんですよ。なんかもう、常習性がある。
常習性、
麻薬。これダメか
ね。それダメ、それはまずいんじゃないです
か。あ、今日これ来たな、みたいな
感じ。だからもう、やめよう、やめよう、やめよう。
やめよう、やめたいんだけど。
勝っちゃう。ダメな男と付き合ってる感じですよ。
あ、
女子でいうところ
ダメズ、
そうそうそう、そういうところ放っておけないんですよ。
放っておけなさが、
そうそうそう、そこが一番の魅力ですかね。だって本当になんかもう弱 だって強いとこ応援したかったらやめるもん、ファンなんて。ソフトバンクのファンになってる
た方がいいよね。
なんかすごい頑張って補強したらね、うん、あの元横浜にいたロバート・リチャード・ローズっていうすごいバッターが、
はいはい、
横浜で引退したじゃないですか、ね、はいはい、だからもう、ね、これをロッテが2003年に、うん、今年こそ優勝するぞって言って呼んだんですよ、
うんう
ん、はいはい、1回引退したのに、
うん、そうだ、
1週間で帰りましたから
ね、
キャンプ、キャンプでやっていく自信がなくなったっつってお前グリーンウェイより早いじゃないですか。
グリーンウェルはよくデザインされるけど、
伝説のグリーンウェル、は
い、神のお告げとかじゃないから、やっていく自信がなくなっちゃったから、自分の中で
もうだって引退してるし、
そうそう、まあ、そのロトイツがいなくなった代わりに来たのがもう後々ね、パ・リーグのいろんな球団を渡り、はい、ホセ・フェルナンデスなんです、
フェルナンデス、
ホセ・フェルナンデスね、うん、
最近この前もさ、ふと見てて思ったんだけど、うん、はい、綺麗にデスパイネにさ、はい、ホームラン打たれて、
デスパイネはロッテ戦でよく打つんですよ、それも好きなんですね、も
う、そう、あれと思ってちょっと気になるんだよ、はい、デスパイ、あれデスパイ、あれ
あれは
ロッテにいなかった、
ロッテにいたんですけど、あれはお金のやり取りで負けたんです、ロッテの中ですげえお金出したんですけど、まあちょっと元のお金の財力の違いでしょうね、もっと出してきたっていう、
あ、綺麗に打つなと思った、はい、あ、違う、こいつ元ロッテだから打ち方知ってるんだと思って
というか、なんでなんでしょう、なんで抑えらんねんだろう。
同じチームメイトなのに、
元チームメイトにことごとく打たれますからね。そうそう、
あれちょっとね、面白かったね。
で、まあ、98年から入って、うん、で、そこから、そこで、まあ、近藤監督って方が18年から
入って、
99年から、
はい、
2003年までに、
はい、
が指揮者の山本浩二監督。
うん、
はい、浩二、浩二山本、巨人のね。
巨人の
山本。元巨人の、
分かりやすく言うと、はい、元祖チンプレーの、はい、宇野のヘディングの時のバッターです。
あれを打った人。
で、この、もうお亡くな、先月、去年かな、お亡くなりになられ
てしまって、ね、
で、息子の武蔵は DeNA にいたんですけど、戦力外水力のところでクリケットで日本代表を目指す。クリケットに転向します
。この日本でこんなに流行ってないクリケットで、
はい、木村翔吾もやってます
から、はい、木村翔吾もやってる、
ね。木村翔吾もやってる、ね。事務所 FA したのにね、どこも拾いたかなくてちょっとだけだった
そうそう自動自由契約
自動的にね
出番も求めたやつだね出番も与える球団としても無理だったでも木村翔吾選手もいい選手だからもともとベースだったから、
ね、あ、そうですか倉庫行ったら、ね、一番絞りのこの箱が折れました、
ね、できました、おめでと
うございます何をやってるのか箱をついてたんですね、はい、
で、98年に
それはそれとして、はい、
18連敗をして、
はい、
ビリになったんですけど、
はい、
その翌年の99年からその山本監督になったんですけど、はい、その年の7月7日に、
はい、
なんと首位だったんですよ、ロッテって。
首位
実は。翌年の9、
あ、その次の年ね。年はい、はい、
ちょっとそしたらもう優勝まで行くと思うじゃないですか。
うん、
そこから8連敗したんですよ。8連敗近くしたんですよ。で、ダメになっちゃったんです。ほっとけないでしょ。
ほっとけない。
ほっとけないでしょ。
目が離せない。
そう。で、2000年ぐらいから、その山本監督のもとでちょっと若い選手とかどんどん出てきてて、
はいはいはい、
石井宏とかもいたんだけど、
うん、石井宏です。
そう、はい、そうそう、石井宏とかもいて、ちょっと、でも、どうしても届かないんです。
ほう
4位とか。
ああ、いいか、ね、優勝にはね、なかなかね。
だからそんな中でも、うん、2000何年かな、その山本監督の時に、うん、もうかの有名なロッテファンもみんな知ってる、うん、ボーリックナイトっていうのがありました。
ああ、ボーリックナイト。
これがですね、
ボーリックね、
千葉マリンでやった試合なんですけど、
はいはいはい、
これが、10回表かなんかに、スリーランを打たれて、
ほう
ん、
3点勝ち越されちゃったんですよ。
ああ、これダメだ。
ダメだと。もう終わったと。
延長戦だしね。
延長戦だと。で、ペトラザが出てきたんですよ。
ペトラザ
ーダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、
ダイエー、
ダ
イエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダ
イエー、ダイエー、ダイエー、
ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダ
イエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ダイエー、ボーリックナイト模様が。
僕が多分一番好きな試合。
あ
これ、でも球場で見せたとかじゃないからね。千葉テレビで見せた。普通に。
UHF で。
そうそうそう。そういうのがボーリック。ボーリック、すごいいいバッターだったん
ですよ。ボーリック。確かにね、
ブラックボーリック。
俺初めて買ったパワープロでの、ロッテの4番ボーリックだった。
ボーリック、デイリック・メイがいるから。
メイ。
メイね、ゲリック・メイ、
誰
ね。
デイリック・メイ。
はい、
おー、ディー・メイって
言
って。ディー・メイ。
ディー・メイ。
ディー・メイ。
俺たちのディー・メイ。
阪神のメイとね。
阪神のメイは違う。
誰
のメイだ。
誰のメイだ
から。あれもでもディー・メイか。
あれディー・メイ。
メイは阪神のピッチャーだ、その
阪
神
ピッチャー、そう。その後巨人。
巨人。
メイ。
ムーア。
ムーア。
ムーアね。
ムーハゲてんだよな。ムーハバッティングいいからな。
知らんけど。
晩年オリックスにいるから。
ムーハバッティングいそう。
晩年オリックスいたから。あいつの内閣者エグいからな。そうそう。
そっからじゃ98年から、は
い、やっていって。
で、
うん、またほっとけないエピソードがあって、
うん。はいはい。
2004年ですよ。ボビー・バレンタインが帰ってきます。95年に監督になって。
あのね。
1995年だけ、
95年に
ボビー・バレンタインが指揮を取って、うん、その年だけ2位になってるんですよ。
はいはい、そうだよね、あの年強かったもんね。
そう、その年に良かったんですけど、うん、ボビー1年でいなくなっちゃって、
そのメッツの監督やったりとか、
なんか、まあ、いろいろお金とかも置いたんでしょうね、うん、
知らない。なんかさ、バレンタインがさ、うん、その1回目やった時に辞める時に、うん、ナンバーがね、告発文みたいなの出したんで。
へぇー、
そうなの、覚えてる。
ナンバーね、雑誌の。
雑誌の。
ナンバーが、バレンタインがいかにひどいかみたいなのを、
へぇー。
全部匿名なんだけど、確実に選手なの。
へ
ぇー。いかにひどい采配をして選手をないがしろにしてて、インカビリエを可愛がってたかって。
ピンとインカビリエインカビリエはバリバリとメジャーリーガーだから。
その話を特集で、わ、すげぇな、ナンバー。ナンバーがえぐいなと思って読んだ記憶がある、
フランコを打ったけどインカビリア全然打ってないから。聞いたインカビリア
知らないインカビリア
知らない
知らない 太りすぎてバッティング練習するとここから血が出るって言ってここから血が出るからあんま練習したくないっていうの。
顎の下から
血がこうした時に顎が擦れるから擦れるんだ。
もう野球やめちゃえよ。
あとだからその時じゃない、うん、エリック・ヒルマンですよ。
ヒルマンね。
ヒルマンね、巨人って肩に小錦が乗ってる。
うん、
小錦乗ったら死んじゃうぞっ て, 言って
それ、え、それでもう一回バレンタイン来て、う
ん、でににバレンタインが来たのが2004年。
4年だ。
はい、
で、4年が、うん、これが、結果 0.5 ゲーム差で、4位なんですよ。
う
ん、この年からプレーオフだったんで、
あ、そうかそうか、
プレーオフ
で
出
たんですよ。もう少しでね。
で、これもまた紐解いていくと、うんうん、この年、うんストライキがあったんですよ。
あったね。
球団再編問題があった。
楽天を作る作んないみたいな時。
ああ、ストライキが
1リーグにするかみたいな話。
はいはい、はい。
ストライキで多分2試合か1試合か潰れてるんですよ。
はいはい、だ
からこの試合にもしかしたらロッテが勝っていたら。
うん。いや、負けてるでしょ。
そう。いや、負けてるんだよ。だから、そこもほっとけないじゃないですか。うん。
まあまあ可能性をね、
ほっとけないじゃないですか。
まあまあ、気持ちはわかるけど。
ほっとけない要素なんですよ。
5万枠。
はい。何なのそれっていう。うん。そして2005年ですよ。
はい。
もうボビーマジックがハマって。
マジックがハマって。
すごい強かった。
信じられない
って言ったでしょ。それはヒルマン。
あ、ヒルマンだ。
全然違う。
全然違った、ごめんなさい。
全然違う。もう本当に強かったんですよ。はい、だって、10勝投手が2桁の先発ピッチャー6人いるんですよ。
そんなに痛いな。
渡辺俊介。
はい、はい、
清水直之。
あ、清水もいいね。
小林
弘之。
あ、小林弘ね。
小野慎吾。
小野慎吾。
ダンセラフィニ。
ダンセラフィニ。
ダンセラフィニね、マウンドでズレたとぶん殴りだったね。
ズレた
と。ズレたと。
ズレたと。
ズレたと。
ズレたと。クロスカウンターしてたもん、
ズレたと。ズレたと。本当に喧嘩したダンセラフィニと、あと、ルーキーの久保康ともね。
あー。
相性はソニックで。パナソニックだと。パナソニック。
パナソニックから。
久保康も。
久保もそうか。
久保と、久保のよくわからないトレードで阪神って話は後で言う。言うもう未だに納得してないね。橋本健太郎とのトレードってね。いや、それはないだろうって、ボビーがね、球団内で私をはめようとしているって。それは久保と橋本だからな、それは釣り合わねえだろうって言ってね。そんな話もありつつ。
ありつつの。
で、はい、まあ、圧倒的に貯金も30とか、交流、初めて始まった交流戦の初代交流戦
です。
貯金30近くあるのに2位っていうね。
なんで
上がいるから、ソフトバンクホークス。で、確か、ソフトバンクホークスとロッテがもう競ってて、うんう
ん、はいはい、
で3位の西武とロッテの間が 18.5 ゲーム差なんですよ。
はいはいはい、
もうなんなら多分3位の西武貯金じゃなかった
気がする。
借金ある
で
3位。
なんかこれもうろ覚えなんでちょっと正直わかんないんですけど、うん、
はいはい、
5ゲーム差がついたらアドバンテージがつくみたいな。
うん、
おー、なんかクライマックスシリーズがプレーオフのね、
はいはい、なんかあったような気がする最初、
うん、なんだけども 4.5 ゲーム差で収めたロッテが。でそのままクライマックスステージじゃなくてプレーオフの第1戦がマリンで行われる、
うんうんうん、
でそこは西武の 18.5 ゲーム差の中で戦ってるんで、なんとか勝って、
う
ん、やったっつって、
お、決勝、
決勝っていうか、まあ、ソフトバンクのとこに行くの、うん、それはソフトバンクのとこも勢いがあるから、うん、あれよあれよと2勝しちゃうんで、
うん、
ロッテが、
うん、ロッテがね、
でもうほとんど3勝すると おしまいだからって言って、うん、で3試合目も4対0で勝ってたの、
うん、
9回表に、
はい、
そして小林正秀が、うん、まかりの防波堤なんです
よ。幕張の防波堤。
が、落葉グイスにも出てくる。
出てこるかどうか知らないけど。
はい、
決壊しまして。
決壊。防波堤が。
防波堤が決壊。
なんか、聞くところによると、ロッテ側がもう、浮かれポンチだったから。
浮かれポンチ。
浮かれポンチだったから、ムカついたみたいな話
で。浮かれモード。
そうそう、浮かれモードだったから。
はい、
もう、ミキさんもミキ様だからさ。キボンのキボンのになっちゃう。ミキっていう選手今ロッテにいるんだけど、相性ミキティだから。広いジャブでミキティって叫ぶから。
もう全然これ、多分早すぎてついていけてない
から。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
で、2005年のその試合で、負けちゃったんですよ、その、4対0からひっくり返されて。
はい。
で、そしたら次の試合も、確かずれたり打たれて負けて、で、2勝2敗になって、
はい。
で、その最終戦ですよ、
はいはい、
この最終戦だけで多分結構語れちゃうんですけど、
勝った方が
日本シリーズ、
勝った方が日本シリーズっていうところの試合なんですけど、これが、まあ、結果的に1点ビハインドかなんかで8回に代打で、この年引退を表明していた初芝球種が出てきました。
初島、ミスターロッテ。
そう、ミスターロッテ。で、初島は、ちなみに、初島ちなみに引退試合の日に、うんうん、これ初島の別の人なんですけど、初島引退試合の日に引退でコール出てきて、はいはい、で、わーってきて、デッドボールからどうですかね。
僕も初島のエピソードあるんですけど、はいはい、なんか昔の、なんか ドラフト指名された、昔見たテレビで、はい、ドラフト指名された時特集みたいなのが、はいはい、ずっと清原とか桑原、加とかそういうエピソードがあるやつがあるけど、最後でダイジェストで今活躍してる選手の指名された時のリアクションみたいなのがバババババって20人が出てた時に、当時ロッテ中心選手で初芝が出てきたロッテ代表みたいで、そしたら初芝がロッテって言われた時にえーって顔して
素直だ
なーって顔して、いやお前ダメだよ。
でも入団してくれてますから。
そう、
入団してる、
小池とは違いますから。小池はロッテ以外だったら行きますって言って、ロッテに知りたいって言ったら、菊池家聞いたらロッテだった。小池っていうすげえ有名なピッチャーで、はいはい、近鉄に行ったんです
けど、あれは面白かったね。
すごいっすね。
っていう顔してるの生まれて初めて見たもん。でも結果的にはね、素晴らしいレジェンドですよ。
そうそう、レジェンド。
松島さんは本当にウィキペディアにもうエピソード事欠かないぐらい載ってますから、
いっぱい載ってる。あのね、メタラーだから、
メタラーで、
そうそうそう、
金髪バーンにあの記事書いた唯一のプロ野球選手ですから、
はい、なんか家にあれなんスタジオがあるんで、
近い室にあのメタルルームがあるって、ヘビメタルームがある
で、床屋に行ってなんかブリーチしますかってよくお金は入ってたら金髪になっちゃう。で、そう、初芝、ちなみに引退試合の翌日、今井が怪我したからって言って、スタメンで試合出
てます。引退試合したのに。
そう、翌日仙台の試合に出てますから。スタメンで。
サードスタメンで。
そうそうそう。いねえから。
前の日。昨日引退前の日、ちょっとしんみりしたのにね、いい話だなで終わったのに。
多分、確かにそれもウィキペディアに載った。で、まあ、
その初芝が出て
きて。初芝が出てきて。
で、有名な初芝が
出てきて。で、有名な初芝が出てきて。まあ、代打で出てきて、最初、内野ゴロ、まあ、引っ掛けたんですけど、すごい変なところに飛んで、うん、ショートの川崎とサードのバティスタが、
バティスタが、はい、
交錯をしたの。それで出塁をするの。そしたらもうロッテ総力戦で人がいなくて、うん、初芝にダイソーを出せない
。総力戦すぎて、
総力戦すぎてね。で、その後にあのその里崎が二塁一塁かなんかで、
天使が
マハラの初球のすげえ低めの球をパカーン打ってフェンスにぶつけて、初芝と福浦が帰ってきて逆転をするっていう話なんですけど、これは有名なんです。でその後初芝がサードについて、最後初芝にその決まる瞬間グラウンドにいるんですよ。でセカンド誰も守れねえからっつって、全くやってない今井が守ってる。ほんとほんとこれ今井が守ってる。
センターラインを。
今井セカンド初めて。
今井は普段どこ守ってんの？
サード
な
んだけど、初芝をサードに回す。初芝はサードしかできないから。今
井がしか。こそセカンドは無理なの。
で、これもまたストーリーがあって。
はいはいはい。
ずっと、その年って、二遊間を三人で回した。
はいはいはい。
西岡剛がセカンドで出ると、ショートは小坂。
小坂。ああ、小坂いたね、はい。
小坂が、出ないときは西岡がショートで、
はいはい、
セカンドが堀だったんですけど、はい、まず、どこかのタイミングで小坂がもう怪我して、プレーオフ出れない
み
たいな、やってたら、第5戦目に、堀が1打席だけ出て出なくなっちゃったんですよ。もうだからいないんですよ、二遊間が。で、その時に、セカンドで出てきたのが、その西岡と同期のドラフト6位で入った、早坂。っていう選手なんで、
はいはいはい、で
早坂葵ちゃんじゃない、
すげえ変化球投げる。
あと早坂よしえでもし、
あのスペルデルフィンの読みじゃない、
沖縄出身のね、
沖縄出身の沖縄プロ
レス出てパッとする
で、その早坂が出てきた、
早坂が出てきた、早坂って確か一軍での試合もほぼ出てない。
かわいそう。
で、
そのいきなりプレーオフとか無理でしょ。
それで出てきて、そのなんていうんですか、その初芝が打った8回だったからなんか、その前のイニングの7回にピンチがあって、うんうん、ここで追加点取られたらやばいっていう時に、
はい、
川崎かなんか打った時を横っ飛びで止めてアウトにして
るの。
俺の中ではその早坂のプレーこそが日本シリーズを呼んだと思ってた。誰も知らない。
早坂自体ももう知らないもん。
早坂は結構でもその後頑張ったりとか、まあ、結局引退しちゃう
んだけど、
あの西岡と、泥棒を捕まえるっていう。 あの、なんか泥棒
すごいいい話だよ、それ。いい話
だよ。泥棒を捕まえて、ロッテ西岡お手柄って言って、一応言った
のが早坂。泥棒捕まえねえや、普通に。
なんか、ひったくりかなんかを捕まえて。
そうそうそう。そうそう西岡のそのなんかニュースはあった気がする。
その時一緒に
その時にいたんだね。
早坂の多分前席はそこかもしれない。前
席は。前席は捕まえたとこで。
プレイじゃねえんだ
よ。結果的に、じゃあ、はい、あの、最後、セカンドは今井が守、素人が守ったってこと？
そう。確かそう。
それで無理やり日本シリーズ行ってるんだ。
行きました。
はぁ、すごい。
それで行きまして、で、阪神との日本シリーズ。
そうだ。だって、八島代打の時に気づけよ。てか、代打出す前に気づけ
多分なんですけど、
打たないと思ったの。
その早坂の代打が初芝だと思うんですよ。
あ、それ間違えちゃったからじゃ
ん。だからもう早坂は、でももう、勝てばとりあえずいいから、うん、早坂よりかは初芝に期待。バッティングが、まあ、早坂本当にバッティングが
そんな
に
頑張ったのことまで考えてなかったんだね。
あれってなっちゃった。だから多分
ベンチ凍るやつ、
ね。初芝が塁に出た時に大
そうあれ
そのまんまみたいな感じになった
と思う。どう守備どうする
かなみたいな感じでだと思うんですけど、
うん、
で日本シリーズつけるじゃないですか。
はいはい。
で日本シリーズ。
日本シリーズね。
で日本シリーズも、はい、まあ阪神さんとのやつは、はい、結構な感じで勝たせてもらってるんですけども、
はい、
これも
岡田監督だったかなあの時は。
そう、
ね、そうね。
そう。あの時も。
星野が終わって、
うん。あの時は本当に嬉しかったですね。
はい。
まあ
負けた気はしなかったけどね。一生たりとも。
いつの間にか気がついたらすげえ。
いつの間にかみたいな感じだったね。なんか
ノームの中になんか消えてった
んですよ。一人だけ、なんかロットだけ ETC レーン使ってた。完全優勝してた。
阪神は2003年と続いての2年越しの、 あの日本一チャレンジだったんで、うん、今回こそは、とか思ってたら。
だけど気がついたら終わってた。
全然。
起きたら終わってた。寝て起きたら終わってた。
あれみたいな。33対4。
4
戦やって。
もう覚えてないね。内容何にも覚えてない。
僕多分、はい、そのクライマックスシリーズの最終戦、あとプレーオフの最終戦と、うん、はい、日本シリーズは全部 VHS に残ってた。
すげえなぁ。
そう。
うん。
だから時々早坂のプレーは何回も VHS 見て
た。
だから覚えて
る。はぁ。
やっぱりね、ファン的にも、うん、日本シリーズよりも、そっちのプレーオフの方が、うん、やっぱリーグ優勝、結局2位からのリーグ優勝ってよくわかんない状態になって
る。まあね。
翌年から2位がちょっとそんな、うん、その前の年も西武が2位かな感じで、うん、じゃあもうリーグ優勝はリーグ優勝にして、
はいはい、
勝ち上がりは勝ち上がりに分けようっていうのができたのが、うん、多分ロッテと西武のせいなんですけど、
う
ん、
ロッテのせい、
ロッテのせいのせいっていうのは松中が打たないせいなんですけどね。全部松中のせいです。
いやーロッテ面白いね。
そう面白いです、
はい、
う
ん、ってことでもうすでに32分なんで、
あ、じゃあ
一回ちょっと
後
半に締め直したいと思います。
はい、
後半に続く